今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。ヨハネによる福音書を学び始めて、いよいよイエス・キリストの救い主としての活動の部分に入りました。本論、そしてその冒頭は4人の人物がイエス様の弟子になったいきさつの記録です。これら最初の弟子たちの名前はアンデレと名前が挙げられていないもう一人、おそらくゼベダイのヨハネ、この二人について学んだところです。そしてその後フィリポとナタナエル、この4人は後にあと8人とともにイエス・キリストの最も近しい弟子グループを形成します。これが12弟子。彼らのほとんどが後日というのはイエス様の十字架の死と復活、昇天、そして聖霊降臨後、十二使徒になります。人の名前、特にカタカナ書きの名前は覚えにくいとよく言われます。聖書が楽しく読める秘訣の一つは歴史と地理の概略を知ること、それと大切な固有名詞、まず人名、そして次に地名でしょう、を覚えることです。十二弟子は特にそのイクメンは最も重要な人名の代表です。そこで今日はこれからの学びがもっともっと興味深くなるように、彼らの略歴と人となり、そして彼らの信仰について簡潔に学びます。この十二弟子のリストがマタイによる福音書の第10章、先ほどの朗読箇所にありますから、今日はヨハネによる福音書を離れてこちらを元にしてお話しします。なおこのマタイによる福音書10章の2節、十二使徒の名は次の通りであると十二使徒というふうに書かれていますが、これは後日十二弟子が十二使徒になりますから、それを先取りして言っている箇所です。内容は十二弟子、この十二人はここでは2人ずつ6組に分けられています。ペトロと呼ばれるシモン、シモンが本名でペトロはイエス様がつけられたあだ名でした、とその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブ、そしてその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、このバルトロマイの別名が今学んでいるヨハネによる福音書1章43、44節に出てくる、さらに21章にも出てくるナタナエルとよく言われます。おそらくそうだと思いますが、この2つの名前ともに他に言及がありませんので断定できません。このことについては後ほどもう少し詳しく、さらにトマス別名ディドモと徴税人のマタイ別名レビ、アルファイの子ヤコブとタダイ、まあ、ヤコブはゼベダイの子にも同名の人物がいますから、彼と区別するためにアルファイの子をつけます。さらに熱心党のシモン、シモンペトロと区別するために熱心党のをつけます。この熱心党というのは当時ユダヤを支配していたローマ帝国に対する独立運動の非常に過激なグループです。そしてこのシモンとイスカリオテのユダ、イスカリオテのと言いましたけれども、これはカリオテ出身の人という意味です。でカリオテというのは町の名前で、位置ははっきりしませんがユダヤ地方のかなり開けた場所にあったようです。この12人が12弟子、 もう少し彼らについて説明しましょう。この12人の中でシモン・ペトロ、アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネの4名はこの福音書に限らず4つの福音書皆ですが頻繁に出てきますから特に重要です。そしてシモン・ペトロが12人のリーダー格だったようです。であと特筆すべきはイスカリオテのユダです。彼は常に裏切り者というレッテルが貼られます。つまり彼は後にイエス様を裏切って敵に売り、そうして自分自身最後悲惨な死を遂げます。あとの7名ですが、フィリポとバルトロマイについては詳細不明です。十二弟子はこのマタイによる福音書にありますように2人ずつ名前が組にされています。ヨハネによる福音書、つい先日学んだ箇所では、次に学ぶ箇所ではナタナエルがフィリポと組になっているように見えますので、バルトロマイはナタナエルと同一人物と見なされるのです。けれどもさっき言いましたようにこれは確実ではありません。トマスはヨハネによる福音書には幾度か出てきます。特に20章で復活されたイエス様が弟子たちに現れた時、たまたまいなかったトマスは私は自分の目で見るまで信じないと言った。これが有名です。そこからトマスは疑り深い、よく言えば実証主義者とかよく言われます。徴税人のマタイ、マタイによる福音書のマタイ、あとのアルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモンの3名については全く分かりません。今日の朗読箇所はこの12人が一つの弟子グループとして選抜される場面です。まずこのことについて一言、イエスは12人の弟子を呼び寄せと一節にあります。ただこれだけ読みますと、すでにいた12弟子をこの時呼ばれたと見えますけれども、そうではありません。マルコによる福音書の並行箇所、並行箇所というのは福音書で同じ記事を書いている部分、それを並行箇所と呼びます。そこによればイエスが山に登ってこれともう人々を呼び寄せられると、彼らは傍らに集まってきた、そこで12人を任命したとあります。その時イエス様は明確な目的を持ってこの弟子団を組織されたということがわかります。その目的というのは、そこには汚れた霊、つまり悪霊に対する権能を授けられた、汚れた霊を追い出しあらゆる病患いを癒すためにとあります。ただこれだけ読みますと特別な奇跡的な技だけが問題になっているように見えますが、そうではなく、続きの箇所を読むと分かりますが、福音宣教も彼らの重要な使命であることが分かります。さらにこのマルコによる福音書の並行箇所の続きには、彼らを自分の傍らに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためと詳しく記しております。彼らはたくさんいた弟子たちの12人というのではなく特別なグループです。またこの12という数も偶然12人になったされたのではなく、イスラエル12部族にちなんだ数です。このグループがやがて12使徒になるという意味でもそうです。使徒は何といっても生まれたばかりのキリスト教会で最も重要なイエス・キリストの奉仕者ですから、実際ここで12弟子を12弟子に託される派遣目的、宣教させ 悪霊を追い出す権能を持たせるというのは十二使徒の働きに重なります。この権能を持たせるという言葉に注意しなくてはなりません。悪霊を追い出す力も福音宣教の力もイエス・キリストが託されたことであり、彼ら自身の力による技ではありません。ですから現代の福音宣教者、伝道者も忘れてはならないでしょう。福音宣教はイエス・キリストから託された技、それを覚えている限り、またキリストに祈り服従する限り、その福音宣教は力を持つということです。さて、十二弟子についてこの箇所をもとに二つのことを考えます。第一、この十二人の経歴を見ますと実に様々です。ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはガリラヤ湖の漁師、それは職業柄生活のために十分律法にかなう生活ができません。ファリサイ派、律法に忠実な人々からは軽視されていました。とりわけ徴税人はその仕事柄、当時は売国奴、盗人としてユダヤ社会で罪人というレッテルを貼られていました。熱心党員や、彼らは政治的過激派ですが、ともかくユダヤの国のため、宗教のために命を懸けている。普通考えて徴税人とは合わない。また彼らのほとんどはガリラヤ人で共通の気質を持っていたでしょうが、イスカリオテのユダはそうではない。ガリラヤとは離れたユダヤ地方の、まあ、かなりの都会人です。ガリラヤ人と気質がかなり違います。このように様々な違いを持つ12人が一つのグループにされて、その後の福音宣教と教会の基礎にされたということは、イエス様がはっきりした自覚のもとにされたことですから、私たちもその意味をよく考えなくてはなりません。まだユダヤ人社会内での福音宣教という限界はあります。けれども明らかに将来の民族を超えた神の民、教会、これを目指すものです。つまりそこでは民族の違いだけではなく、男女の違い、社会層の違い、気質の違い、そういった人々が集まる場所、それが教会ですから、そういった違いを持つ人々も主の前では違いがなくなるのではありませんが、対等です。これがまさに教会の考えですね。この十二弟子はそういう教会の集まりのいわば小さな元井となっています。問題は、人間的に考えれば到底合わないはずの12人がなぜ一つのグループになることができたのか、彼らの思いはどうだったのかということ、これも明らかでしょう。仲良くするようにと12人が無理に一つに集められたのではなく、一人一人がイエスに従おう、イエスに従ってイエスが言われる一つの目的に向かって生きようという思いを持っていたからに違いありません。これだけが一の土台です。その上でイエス・キリストを介しての弟子相互の交わり、これはまた教会の健全な在り方です。さらに言えば、彼ら一人一人が自分でイエスというお方を知り、従うにふさわしいと判断し、そして決意して弟子になる、そういうよりも彼ら一人一人がイエス様によって呼びかけられて集められた、イエスが彼ら一人に呼びかけられて集めた、 十二弟子も教会も主体はイエス・キリストです。これが決して忘れてはならない点です。私たちが集まっているのではありません。このことを別の観点から考えましょう。彼ら一人一人はどういう気持ちでイエス様の弟子になったのでしょうか。もう後から弟子になった人が、すでに弟子になった人々を見て、あいつらと一緒は嫌だ、あんなのともう一緒っていうのはたまらないと思ってしまったら弟子になれないですね。ですから語りかけるイエスの目を見つめていたというしかないでしょう。そしてこの人と共にいれば何か新しいことがあると感じて従った。彼らはそれまでと同じ思いでイエスの弟子になっているのではありません。それでしたら、つまり単に漁師、徴税人、熱心党の生活のままでしたら弟子ではありません。明らかに彼らは生活を変えた。それは心を変えたから、いや心が変えられたからです。今までの生活とは全く違う生活をしようというのですから、今までの生活を否定してイエスに従う生活を選び取った。なぜそうしたのか。イエス・キリストに従う生活に途方もない価値を見出したからでしょう。だから生き方全体、人生の方向転換をした、できた。まあ、これが聖書の言う最も広い意味での悔い改めということです。イエス・キリストを信じる時の魂の平安と喜び、そしてそこから生まれるキリストに従う生活に途方もない価値を見出した人物の言葉を一つ、パウロはこう言います。フィリピの信徒への手紙の3章の5節から8節です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であった。つまりこれらの経歴っていうのは、まあ、当時の社会で言ったらもう超エリートです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私は主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。第2、マルコによる福音書3章の今日の箇所と並行する箇所に、彼らを自分の傍らに置くためというここにはない注目すべき言葉があります。彼らを自分、イエス様ですが、の傍らに置くため、これはどういう意味なのか。まあ、まさか自分の身の回りの世話をさせるためではないでしょう。飯炊きに使うわけではないでしょう。ボディーガードをさせるためでもないでしょう。イエス様が自分というものを知らしめるため、いわば同じ釜の飯を食べるためです。イエス・キリストは一人の人でもあります。神の子でもありますが、そのことばかり強調しますと多い存在、下手すると空想な存在になってしまいます。イエスは人、人ですからその人となりを知ることができます。 目の前にいない人でも私たちは知りたいと思う人を本を読み、ニュースを読み、テレビを見たりして、ネットを見たりして、空想力を働かせてその人となりを描くということをします。イエスを知るとは、イエスという人を聖書を通して知ることです。さらに聖霊の力を通して、今肉眼では見えない復活者イエスキリストとの人格的な交流を生む、これがイエスを知る。さらにこのイエス様の言葉は深い意図が込められています。脱落してイスカリオテのユダの代わりに、後に一人を選出するとき、ペトロはその条件をこう述べます。主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼、これは洗礼者ヨハネですね、ヨハネの洗礼の時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日まで、昇天の日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。使徒言行録1章21節以下、いつも一緒にいた者の中から、この時選ばれたマティアは十二弟子ではありませんから、他の十一人と同じ意味でイエスの傍らにいたとは言えないでしょう。けれどもそれに準じるものに違いありません。なぜいつも一緒にいたということが重要なのか。イエス・キリストというお方と人格的な交流を持ち、その救い主としての生涯、それは十字架の死までではなく復活もです。その救い主としての生涯を目撃者として語ることができるというのが福音宣教の一面だからです。私たちは文字通りにはイエスという人を見ることはできませんし、イエスという人と人格的な交流をこの地上ですることはできません。けれども聖書、特に福音書は私たちにイエスという人格を知らせるための、そのための要は伝記です。キリストは今地上におられた時と同じ体を持って、しかも十字架の傷跡が刻まれて、そして永遠に生きるという質的に異なった体を持って生きて天におられます。福音書を読み、聖霊の力によって私たちはイエスを知った、イエスという人格を知った、私は復活者キリストを知ったという体験をするでしょう。体験です。つまりそれがなければ、私たちのキリスト教信仰は要するに頭だけの思想を信じるということと同じで、生活の中で生きた力にはなりません。私たちは御言葉と御霊を通してイエス・キリスト、このお方を知る、人格的に交流することができます。このイエス・キリストが私たちに語っておられるでしょう。私はいつもあなたたちと共にいる。これがあるからこそクリスチャンはこの世で力強く生きることができるのです。アーメン。祈りましょう。